竹川美子の演歌聞きます？
おかみさん、いつもの。
はーい。やーっていつもね、しまちゃんが言ってくれてるんだけど、今日は私、おかみが一人での語りになります。いやー、12月ももうね、そうね、慌ただしい時期になってきてると思うんですけども、皆さんいかがお過ごしですか？年末年始のね、準備やら、そうね、あと大掃除とかね、している人もいるんじゃないかなと思うんですけども、まあ私自身も毎年毎年、まあ12月はまあ大掃除をやったりとか、まあお仕事しながらなんだけれどもやってますけども、まあ今年はですね、引っ越しをすることがあったので、まあ断捨離っていうのをね、ちょっとね、して、そして引っ越しを迎えたわけなんですけど、まあ引っ越しというのは私、人生の中で、2回目ですかね。まあ最初は私、静岡から東京に出てきてのがまず最初で、でその後が東京から、都内に引っ越しっていうことになるわけなんですけれど、そういうことで、2回目の引っ越しになるわけですけれど、その中でやっぱり荷物がね、その分増えるので、その荷物をね、いかにコンパクトにまとめるかということがなかなか難しいんですよ。そう、まあ皆さんも引っ越しされた方の中ではよくね、分かっていることだと思うんですけれども、なかなか物がね、捨てられるか捨てられないかっていうことで決まると思うんですけども、私はですね、なかなかね、こう物を捨てることが難しいタイプなんですよ。スパーッとね、物を捨てられる人もいると思うんですけども、やっぱりいろんな思い出が詰まっているので、そうだからね、どこからこうやっていいかわからなくなってくるんですよね。でも私は今回その引っ越しをするにあたって、物があまりないところから始めたんですね、スタートしたんですね。そう、物があまり持ってないものからスタートするっていうことで、洋服があんまり物を持ってなかったんですよ。洋服で、まあ、着物とか帯とかっていうのが、まあ、主にあるので、まあ、そこはちょっと置いといて、あまり物がないところから最初断捨離していって、そして、そこから、まあ、必要なものだけにしといて、であとは、まあ、着物と帯とかいろんな小物があるんですけど、そういうものを一つずつこうチェックして、これは持っていく、これは使えるとか使えないとかっていう風にして断捨離をして、で、荷物にまとめて荷造りしたんですね。そうで、あとはですね、まあ写真とか資料とかっていうのは、今までこのたくさん、その幼少時期からのとか、あとはそうですね、今現在のところまでいろいろあるわけですよ。でそれを一つずつやっぱ見ていくと、すごく時間がかかるんですね。で一番はやっぱり、そう、昔の写真ってアルバムとかっていうのは思い出がたくさんあるので、まあ一つずつ見ていくと本当に時間がかかるんですよ。でもなんかこう見ていくと、なんか幼稚園の頃の写真だとか、小学校の時の写真とか、なんか懐かしい写真がいっぱい出てくると見入っちゃうんですよね。これまた皆さんも経験あるんじゃないかなと思うんですけれどね。でもなんかその中で、この写真は思い出があるから残すとか、でこれはまあちょっとこうデータに収めておいて、であとはちょっと処分するっていう風にしたり、まあしていったんですけど、まあ、それでも本当に時間がかかるんですよ。そうなんですけど、もうだんだんやってくるとめんどくさくなってきちゃって、結果的にはもういいやってなっちゃって でも思い出が詰まってるから、とりあえずその自分の中では大事なものだから、大事なものとしてちゃんと収めて、で後でゆっくり、絶対写真とかって時間がかかるから、そうだから時間かかるから、ちょっとこっちはちょっと後でゆっくりできる時間にしようと思って、まとめました。写真は写真で、であと思い出の品がいくつか出てきたんです。一つは手紙ですね。手紙、この手紙っていうのは、まあ私がそうですね、歌手修行の場として伊豆長岡にずっと住んでいた時に、まあ、父と母がいろいろ仕送りとかいろんなこう食べ物とか送ってくれた中にこうメモ書きしたものなんですけれど、そういうのが出てきたんですね。っていうのはもう本当にやっぱり直筆なので、これはやっぱりこうなんか自分の中でも本当に特別なものというか、今見てもやっぱりその元気が出る言葉が書いてあったりとかするんですよね。苦しくなってもついてるからねって、応援してるからねみたいなことがこう書いてあるわけですよ。そういうのを見るとなんかジーンとくるんですよね、今見ても。そうだから、そういうのはなんか捨てられない一つの思い出になっているんですよ。あともう一つは、歌手デビューが決まって、で、師匠加納先生の、弟子でいたんですけれども、その時にデビューが決まりました。で、作品をどういう風に作るかっていう話の中で、作詞家の先生と、お話しすることがあって、で、作詞家の先生っていうのがもう決まっていて、作詞の方が池田光雄先生という先生だったんですけれども、それが後に江釣子の女という歌を作品で書いていただいたんですが、実は池田光雄先生とはデビューする前にご縁がありまして、あるそういう勝ち抜きの大会というのがありまして、その時の審査員でいたんですね。で、審査員でいて、その時に私の歌を聴いて、批評もしていただいた、先生ではあるんですけども、で後に私が歌手デビューが決まって、で池田光雄先生と、加納先生との作品でデビューするっていうのが決まって、で初顔合わせの時なんですけども、実は私歌手デビューする前にこういう勝ち抜きの大会に出たんです。でその時に先生に実は審査をしてもらって歌も聴いてもらったことがあるんですっていうお話をしました。そしたら先生が、その池田先生が覚えててくださったんですよ。で覚えててくださって、いやなんかその時のイメージがすごく意地っ張りな感じの雰囲気だったというふうに言われて、ああそんな風に私映ってたんだと思って、でもそれがそれはいいんですけども、でその話をいろんな話で盛り上がって、でいざその江釣子の女という歌が出来上がって、レコーディングの時なんですけど、レコーディングでお会いした時に、この間話をしていたその勝ち抜きで、一緒にこう出た時の台本を先生がその時に持ってきてくださって、でその当時の本当台本が、先生まさか持ってきてくれると思わなかったんですけど、でサイン入りで、池田光雄先生のサイン入りで、これこの当時の時の台本だよって言って、でプレゼントしてくださったんですよ。その時確かティファニーのボールペンと一緒になんかプレゼントしてくれて、これから頑張ってねっていう、エールも含めてなんですけれど、なんかその時にはいただいたんです。その品も大事に今持っていて、これもやっぱり歌手になる時のなんかこうエールを送ってもらった思い出の品ということで、今でも大事に持ってるんです。これもその断捨離をしている中で出てきたんですけど、で、池田先生も今まだお元気でいらっしゃるのでしばらくお会いしてませんけれども、 また機会があったら先生ともねそんなお話をまたしたいななんて改めて思ってるわけなんですけれども、なのでなんか思い出の品っていうのは本当になんかやっぱり思い出と一緒になんかすごく思いが詰まっているものだからなかなかやっぱ捨てられないものですよね。でもその中でもやっぱり思い出として残してるけれども、それ以外にもこうどんどんどんどん思い出っていうのはこの何年も何年もこう続いていくので、あの増えていくんですよ、物と一緒に。なので、まあ、これからはなんかやっぱりそのこれはというものだけ残して、あとはなんかそのなんでしょうね、形として例えば写真データとかとして残してあの大事にして、あとはもう本当にありがとうっていう気持ちであの本当に処分しなきゃどんどんどんどんこう部屋の中に収まらないぐらいのこう増えていくんじゃないかなと思うのでね、はい、まあ、やっぱり快適にやっぱ過ごさなきゃいけないなと思うのでね、そうそうそう、だからだんだんだんだん増えていくので意識的に意識しながら物を増やさない快適に過ごすためのなんかコツっていうのをやっぱりね身につけなきゃいけないかななんて思っております。はい、皆さんの中でなんかありますかね、そういうものってこうしたらいいんじゃないかなみたいなのありますかね、なんかその、うん、物を増やさないためのコツみたいなの、うん、もしあったらまたねなんかあの演歌聞きますの中でなんかお便りいただけたら嬉しいななんて思いますけれど、うん、そうなんですよね、うん、私ちょっと今日はですね、あの年末なものですからちょっとあのなんでしょうね、テンションがこんなテンションになってますけど、ちょっとお酒をねちょっと飲んじゃったんですよ。そう、飲みながらちょっと喋ってしまったのでこんなテンションになってますけれどね、はい、ちょっとこんな雰囲気ですけれども、そうね、うん、でも今回のその引っ越しをするにあたって断捨離ができたっていう 100% の中では、自分の中でですよ、自分の中では 100% 中 40% かな、 40% ぐらいしかできなかったんですよ。悲しいけどもうちょっとできたらよかったんですけど、でも、まあ、それもやっぱり思い出が始終を占めてるのかなと思うので、その引っ越しを機にあの、まあ、荷物をね移した後一個ずつちょっと時間をかけてさらに断捨離をしたいなと思っております。はい、そうすればもっと気持ちも変わるのかななんて思っております。はい、そんな感じでございますけれども、皆様いかがでしょうか。はい、あらもうこんな時間、今日はもうお店閉めちゃうわよ。またいらしてね。